小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。
今日はマクロライド耐性100日咳の現状と対応について、千葉大学心筋医学研究センター感染症制御分野教授、石和田成彦さんにお話しいただきます。
今日は最近大きな問題となっていますマクロライド耐性の100日咳の現状と対応についてお話をさせていただきます。100日咳は主にボルダテーラパーテューシスという細菌により引き起こされる呼吸器感染症です。100日咳は患者の上気道分泌物の飛沫感染や直接接触感染により伝播しますが、その感染力はマシンと同じでとても強く、1人の患者から16から21人に感染させるとされます。また100日咳の潜伏期間は通常7から10日とされ、その病気はカタルキと呼ばれる1から2週間の感冒用症状の時期の後、経外期と呼ばれる強い咳の時期が3から6週間続き、その後回復します。100日咳は2018年1月1日から感染症法の改正により全数届出疾患となり、診断後7日以内に保健所への届出が必要となりました。そしてこの改正により成人を含めた患者数の把握が可能となりました。100日咳患者の報告数は2018年、2019年は1万人を超えていましたが、新型コロナウイルス感染症の流行により2020年以降減少しました。しかし2024年の中盤から再び増加傾向となり、今年の毎週の報告数は2018年以降最も多い数となっています。全数届出になり明らかになったこととして、生後6ヶ月未満、7歳をピークとした5から15歳、30から40歳代に患者集積があること、5から15歳の患者の約 80% が100日咳含有ワクチン接種を4回受けていたこと、入院する重症例の主体は100日咳含有ワクチン接種が不十分な生後6ヶ月未満の乳児であったことが挙げられます。100日咳の診断ですが、2022年に発刊された小児呼吸器感染症診療ガイドライン2022に新しい基準が示されています。この診断基準によると、1歳未満の症例では咳の期間に関係なく100日咳に特徴的な咳、あるいは特徴的な症状を呈したときに100日咳を疑うこととなっています。特徴的な咳および症状としては、吸気性滴声、発作性の連続性外傷、そして外傷後の嘔吐や無呼吸発作が挙げられます。一方、成人を含む1歳以上の患者では、臨床診断としては、1週間以上の咳を有し、かつ先ほど説明した100日咳特有の咳、あるいは症状を認めた場合に100日咳を積極的に疑います。1歳以上の患者では、無呼吸発作の代わりに息詰まり感、呼吸困難の訴えを100日咳を疑う症状の一つとします。そして100日咳を疑った場合には速やかに検査診断に進みます。100日咳の検査診断は最近格段に進歩しています。従来の培養検査や100日咳毒素の IgG 抗体検査に加え、 IgA、IgM 抗体検査、ランプ法や PCR 法などの遺伝子検査、あるいはイムノクロマト法による 迅速抗原検査が可能となり、早期診断しやすい環境が整ってきています。遺伝子検査においては、ベッドサイドで簡便にできる機器も開発されています。感染力の強い百日咳は、早期診断、早期治療が大切です。さて、百日咳の治療ですが、これまで基本的には、エリスロマイシン、クラリスロマイシン、アジスロマイシン等のマクロライド系の抗菌薬が有効とされ、百日咳治療の第一選択薬とされてきました。マクロライド系抗菌薬による治療を開始すると5日程度で、培養陰性となり、肺菌を抑えることができます。咳がひどくなる経外気になってしまうと、抗菌薬投与により、咳症状の改善は期待できなくなりますが、他の人への二次感染防止を目的に、抗菌薬投与を行うことが推奨されます。一方、最近問題となっているのが、百日咳菌のマクロライド耐性です。これまで、百日咳の第一選択として使われ、有効であった、マクロライド系抗菌薬の標的部位が変異し、高度耐性を示す耐性菌が、中国で2011年に出現しました。そしてその後、耐性菌による感染が拡大し、2020年には、中国で分離される百日咳菌の 57.5% から 91.9% を占めるようになりました。またベトナム、台湾などのアジアの国々のほか、欧州や米国でもマクロライド耐性菌の分離報告がなされています。日本では2018年に初めて耐性菌の分離報告はあったものの、その後大きな問題とはなっていませんでしたが、2024年から始まった今回の流行の中で、耐性菌の報告が増加しています。例えば、大阪では渡航歴のない参照例から分離された百日咳菌が耐性菌であり、鳥取でも9例から分離された百日咳菌のうち8株が耐性菌。沖縄でも集中治療を要した2例が耐性菌だったと報告されています。これらの報告から日本国内においてもすでに耐性菌が増加していると考えられ注意が必要です。なお、学校保健安全法では百日咳は特有の咳が消失するまでまたは5日間の適正な抗菌薬投与が終了すれば投稿可能となっていますが、百日咳と診断され、マクロライド系抗菌薬が投与され、十分内服できている場合でも、咳が続いている間は、マクロライド耐性菌の可能性を考慮し、マスクなどの咳エチケットが必要と思われます。耐性菌に対する代替治療薬として、十分な知見を有する薬剤はありませんが、現状では ST 合剤、スルファメトキサゾールトリメトプリムの使用が考慮されます。耐性菌の蔓延している中国では、生後2ヶ月以上の小児に対する治療薬として、現在 ST 合剤が推奨されています。国内でも5種混合ワクチン接種前の生後2ヶ月未満の新生児や、接種が不十分な乳児期早期において、重症百日咳症例が相次いで認められており、死亡例も確認されています。マクロライド耐性かどうかを臨床的に判断することは難しく、また、マクロライド耐性か否かを迅速に診断できる検査法も現状ではないため、重症百日咳症例に対しては、マクロライド耐性を考慮した治療対応を取る必要があります。具体的には、重症例においては、マクロライド系抗菌薬に加えて、ST 合剤の併用投与を検討する必要があります。ただし、ST 合剤は低出生体重児、新生児、妊婦には禁忌であることに注意が必要です。 その他の抗菌薬としては、インビトロで最小発育阻止濃度が良好なピペラシリン、ピペラシリンタゾバクタム、セホペラゾンツルバクタムでの14日間治療が有効であったとする報告がありますが、臨床的なデータは現時点では限られています。また、ワクチン未接種の生後6ヶ月以内の重症例では、免疫グロブリン製剤の投与も選択肢として考えられますが、投与を検討する場合は十分な説明と同意を得てから行うのが良いと思います。さて、100日咳と診断した患者の家族に、ご子宮後ワクチン未接種や接種が不十分な新生児、乳児がいる場合には、新生児・乳児の100日咳発症を予防するため、患者以外の家族に対して抗菌薬予防投与が検討されます。従来はマクロライド系抗菌薬を選択していましたが、現状ではマクロライド耐性菌を考慮した場合には、予防内服も ST 合剤を用います。なお、予防目的の抗菌薬投与は保険適用外となります。現在、100日咳に有効なワクチンは3種混合、4種混合、5種混合ワクチンの中に含まれ、これらの定期接種導入により、100日咳の患者数は減少しました。しかしながら、現状の接種スケジュールでは、幼児期から学童期の100日咳発症は抑えられないことが、全数届出導入により明らかになっています。今後は任意接種にはなりますが、就学前に3種混合ワクチンを、また、現在11から12歳の定期接種となっている2種混合ワクチンの代わりに3種混合ワクチンの接種をすることが望ましく、日本小児科学会も推奨しており、定期接種への変更が強く望まれます。一方、海外では乳児の100日咳重症化予防目的で、妊娠後期の母親に対して100日咳含有ワクチンを接種することを推奨している国も多く存在します。マクロライド耐性菌が増加している状況下では、国内でも3種混合ワクチンの妊婦への接種を積極的に行っていくことが必要と考えます。しかしながら、まずは生後2ヶ月になった時点で、直ちに5種混合ワクチンの接種を行うことが重要です。今回、マクロライド耐性100日咳の現状と対応について解説しました。明日からの診療のお役に立てれば幸いです。
マクロライド耐性100日咳の現状と対応について、お話は千葉大学心筋医学研究センター感染症制御分野教授石和田成彦さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデイト。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。